京都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日のテーマはですね、アホみたいに分かりやすい釈迦の思想ということで、やってみたいと思います。仏教徒の人はですね、釈迦というふうにね、呼び捨てにしてはならないと、釈尊というふうに言いなさいとかっていうね、そういう人もいると思いますけれども、まあ一般的にはね、釈迦と言った方がですね、しっくりくるんじゃないかなということで、今回はね、釈迦という表現でね、呼び捨てになってしまいますけれども、行こうと思います。で、まあ宗教なんか全然興味ないと、ね、仏教なんか全然、興味ないよという人でもね、自分がね、まあ生きていく上で、全然ね、役に立たないということはないと思います。というのはですね、この釈迦というのはこの苦しい人生を、いかにしたらね、生きていくことができるのかということを、まあ、考え抜いて、そしてそれを広めた人でありますから、当然我々もね、釈迦がね、考えていたようなそういうね苦しい人生に直面します。何度も何度も直面しますから、まあ釈迦と同じようなねそういうテーマを抱えて生きているわけですよね。ですから必ず役に立つと思います。まあうだうだ言ってもねしょうがないんで、とりあえず本題にいきなりズバッと入っていきたいなというふうに思います。で、下脱というね言葉があるんですけれども、釈迦というのはね、西暦以前にね、生まれた、まあ相当古い人なんですけれども、さらにね、もっと古くからインドにはですね、ウパニシャッドというね、そういう哲学がありまして、このね、ウパニシャッドの中でこの下脱ということが説かれるんですね。で、これはどういう思想かと言いますと、まあ、輪廻転生を前提としているわけですね。で、魂というのは輪廻転生を繰り返すんだということなんですよ。そしてね、これ絶対的に知っておかなければならないのは、生きることというのは苦悩であると、まあ、そういう考え方があるわけですよね。で、まあ、今我々はね、人として生きているわけですけれども、人として生きていることもこれ苦しみですよね。で、たまたま今ね、順風満帆たる人生をね、歩んでいるかもしれませんけれども、まあ、例えばね、まあ、離婚してしまったり、あるいはこの癌になってしまったり、まあ、いろんなことがね、起こるわけですよね。ずっと順風満帆ということはね、結構この珍しいことでありましてね、何度も何度も地獄に突き落とされる思いをするんですね。そういった意味において、この人生というのは苦悩であると。で、特に、まあ、古代のインドにおいてはですね、今よりも全然やっぱ生活環境悪いですよね。医療も発達してないですよね。福祉の制度なんていうのもないですよね。ないに等しいと思います。だからま、貧乏になったら放っておかれてね、物乞いするしかないし、病気になったらね、まあ、治す術というのはもうほとんどないわけですよね。そういう人々にとっては、人生というのは本当に苦しいもんだったと思うんですよ。また輪廻転生から考えたら、人間から人間に生まれ変わるだけじゃなくてね、牛とかね、あるいはこの、小動物ですか、小さな動物、魚とかね、あるいはこの鳥に生まれ変わったり、あるいは草や木に生まれ変わったりすることもあると。で、どんな動物であってもやはり苦しいですよね。牛に生まれたら、この、人様にね、殺されてしまって、で、食われてしまうとかね。で、また鳥には鳥の苦しさがあり、魚には魚の苦しさがありますよね。で、何に生まれたとしても苦しいですよね。ですから、とにかくこの世に生まれてくること自体が苦しみなんだと。だから、この世にね、もう二度と生まれてこないというのが、一番、ハッピーなんだと。そういう考え方なんですよね。これが、まあ、ウパニシャッドの考え方なんですよ。だから、もう二度とこの世の中に生まれてこないというのが、これ、下脱ということなんですよね。じゃあ、もう二度とこの世の中に生まれてこないためには、どうすればいいのかと。 まあそのためにはこのカルマを積まないということですよね。でカルマとは何なのかというと、業ということなんですね。ちなみにですね、今私この専門用語ね、宗教的な専門用語をずらずらこう喋っておりますけれども、一応このね、ブログにね、この音声ブログの方に、その用語をね、ランダムにこれ書いております。ですからちょっとブログのね、記事の方を見てください。そしたらこの音声がね、聞きやすいと思いますので、耳で聞いてるとね、あれ、今なんて言ったのかなっていう状況にね、陥りやすいので、ちょっと記事をね、読んでいただけるといいと思います。でね、このカルマですね。カルマというのは一体何なのかというとですね、まあ人間がやってきたことですよね。いいこと悪いことっていうのをね、人間がまあやってくる、繰り返しやってきますよね。生きてる間いいことをしたり悪いことをしたり。これがどんどん自分の魂に記録されていくんだってことなんですよ。で、このカルマというものをですよ、まあ消去しない限り、生まれてくるんだという考え方があるんですね。このインドには、ウパニシャッドにはね。で、良い行いなら別に構わないんですよ。それはまあ天上に生まれ変わるね。天上世界ですか。天界ね。そこに生まれ変わる要因になるのでね。良い行いならいいんだけども、悪い行いをしちゃうと、何度も何度もこの世の中にね、輪廻転生を繰り返してしまうと。そういうことなんですよね。ですから、ね、ウパニシャッドのね、行者ですか。修行者ですね。それは、できるだけ悪い行いをしないようにするわけですね。というのが、ウパニシャッド哲学でありまして、お釈迦さんというのは、それを、まあ、継承しているという形なんですよね。ただね、お釈迦さんの場合は、どこが違うかというと、ウパニシャッドっていうのはですね、ちょっと難解なんですよね。そして非常に神話に満ちているんですよ。ギリシャ神話とか日本神話とかありますけれども、神話に満ちていて、それでちょっと難解であると。で、庶民の感覚からすると遠いし、また輪廻転生とか言われてもピンとこないですよね。まああまりこの現実的な感覚がしないじゃないですか。ね。あの世とか言われてもちょっとね、信じられないですよね。ですから、この、お釈迦さんというのは、その辺をですね、もう少し一般向けのロジックに変えていくんですね。で、下脱っていうのはね、もう二度と再びこの世の中に生まれてこないということなんですけれども、お釈迦さんというのは、あるね、ある、悟りを開いたら、もうそれで下脱なんだよという、そういうようなね、説明の仕方をするわけですね。ある悟りを開いたら、これはもう下脱なんだよと。悟りですね。悟りっていうのは分かったっていうことですよね。理解したっていうことですよね。あることが理解できたら、もうそれは下脱なんだよ。そういうようなことを言うわけですよね。まあ、下脱ですから、ですからもうこの世の中に生まれてこないということが約束されたっていうことですよね。あることが理解できれば、もうこの世の中に生まれてこないということが約束されたんだと。そういうことですよね。まあ意味合いとしてはそういうことになりますよね。じゃあ何を理解したらね、下脱なのかということなんですよ。それはですね、やはり経典を読んでね、まあ理解する必要性があるんですけれども、まあ大乗経典とね、まあ小乗経典というのがありますよね。小乗経典というのはね、まあ阿言経典というふうに言うわけですよ。もともとこの阿言経典と言われてきたものをですよ、この大乗仏教の立場から小乗というふうにね、ちょっと見下した言い方をしているんですね。この大乗というのはね、大乗経というのはね、まあ、釈迦が死んでから数百年経って出てきた思想でありましてね、新しい仏教で、もともとあったね、釈迦の思想、それをまあ阿言の思想だとすると、それに対してこの外来のね、いろんな宗教ですよ、それをミックスさせて新しく作り上げたのが、これが大乗経というね、まあ、ちょっと仏教っぽくない、そういう思想なんですよね。だからやはりはね、阿言経典の立場から釈迦の思想を理解する必要性があるということで、まあ、阿言をね、いろいろ勉強してみる必要性があるんですね。で、まあ、私なりにね、まあ、いろいろ勉強してみて、で、そんなに難しいことは書いていないです。非常にシンプルなんです。 というのはお釈迦さんの弟子っていうのはいろんな弟子がいて、その中には必ずしも教養のね、高くない人もいたわけですよ。それにお釈迦さんっていうのはね、このインドのね、独特のこのカースト制度っていう身分制度ですか。身分制度をあまり釈迦はね、囚われないで、それでこの奴隷的な立場の人間にさえね、この出家を許して平等に扱ってきたっていうのがありますから、無学の人にもね、教えを垂れていたんですよね。ですから、当然その釈迦の教えはシンプルなんですよ。じゃあね、さっき言ったね、何が分かったら解脱なのかということでありますけれども、私が釈迦になったつもりでね、言うとこういう話をね、大体弟子にはしてきたようなんです。でも釈迦さんになったつもりで言いますよ。物事というのは、必ず移り変わっていくものなんだと。この世の中にあるもの、一つとして、同じ形をとどめるものはないのである。健康な人も必ず病になり、若き者も必ず老いを迎える。生きている者も必ず死ぬ。愛する者と出会って喜びを感じても必ず別れが来る。反対に嫌な人間との出会いもある。欲しいと思っているものはなかなか得られない。世の中というのは一定であるということはない。必ず変化し、流転し続けていくものである。姿形を変えていくものである。にもかかわらず人間は物事に執着し、欲しいものを永遠に自分のもとに留めようとする。若く美しい、自らの要望に執着し、寿命に執着し、愛するものに執着し、安心というものに執着し、財産というものに執着する。しかし執着するが、世の中は一定ではない。必ず変化する。変化するから執着してもそれはうまくいかない。執着したとしても必ずそれは失われる。だから人生は苦しいのである。人生が苦しいのは無常だからだ。物事の形が一定ではない。これを無常という。無常であるのにもかかわらず、それに執着するのが苦しいのである。故に、執着心から自らを解き放ちなさい。執着心から自らを解き放つことができれば、苦悩というのは和らいでいくであろう。また、喜びが大きいほど悲しみも大きい。快楽が大きいほど苦悩も大きい。あまりにも美味しいものを食べると、その美味しいということが記憶の中に残るから、庶民が普通に口にするものがまずくてしょうがなくなる。美しい女を抱けば、その感覚が忘れられなくなり、孤独であることに耐えられなくなる。美しい格好で、人目を引いたら、もう貧しい粗末な格好をして街を歩けなくなる。金銀財宝に囲まれて生きれば、もう貧しい生活には耐えられなくなる。快楽が大きければ大きいほど、その反動としての苦悩も大きくなる。だからできるだけ快楽に近づかないようにして生きなさい。快楽に近づかないようにして生ければ、それだけ反動としての苦悩に出会うことも少なくなる。しかしながら、普通の生活をしている以上、快楽を自分のそばに寄せないということはなかなか難しい。だからできれば出家しなさい。決して貧しい生活をしなさい。できるだけ快楽を自分の身の回りから遠ざける ようなそういう生き方をしなさい。しかしながら、もし出家できないとしても、今の生活から、今の生活を捨てることができないとしても、在家のままで、今の状態のままで、できる限り快楽から身を遠ざけるようにしていきなさい。贅沢から身を遠ざけるようにしていきなさい。また、悪いことをすれば、必ずそれは自分に報いとして返ってくるものである。だから悪いことをしてはならない。人のものを盗んではならない。嘘をついてはならない。殺してはならない。他人の妻や夫を奪ってはならない。そして良い行いをしなさい。人に対し施しをしなさい。困っている人がいれば助けてあげなさい。飢えている人がいれば食事を与えてあげなさい。病んでいる人がいれば薬を塗ってあげなさい。老いている人がいれば、その行動を助けてあげなさい。孤独な人がいれば声をかけてあげなさい。悪いことをしてはならない。良い行いをしなさい。この世の中に執着してはならない。この世の中は苦しみの世の中だと知りなさい。生きることそのものが苦しみなのだと知りなさい。この世の中に愛着を持ってはなりません。世の中に愛着を持てば、死が苦しくなります。生まれてきたものは必ず死んでいくと知りなさい。生きていく以上、いくつもの苦難に遭遇すると覚悟を決めなさい。健康である者も必ず病に襲われます。若い者も必ず年老います。愛する者とも別れが来ます。嫌いな者と出会うこともあるでしょう。それらは決して避けることはできないのです。それらの苦しみは自分の胸を射抜く第一の矢です。苦しみという、毒の塗った槍です。この槍によって、苦しめられる。これは人として生まれて以上仕方のないことです。しかしながら多くの人はなぜ自分が病にかかってしまったのか、なぜ自分がこんなに苦しい思いをしなければならないのか、なぜ自分だけがこんな病気にかからねばならないのか、あるいはあれほどの自分の美貌がなぜ年老いてこんなに醜い老婆になってしまったのか、なぜこんなにシワが生えたのか、なぜこんなに腰が曲がってしまったのか、なぜ足がこんなに細くなってしまったのか、なぜあれほど私のことを愛してくれた人が私の元を去ってしまったのか、私が一体何をしたというのか、なぜあの人は私を理解してくれなかったのか、またなぜこのような悪どい人間が私のそばに近づいてきたのか、なぜこのような人間と共にいなければならないのか。このように多くの人は自分に襲いかかってきた第一の矢、これを仕方のないことだと諦めることができずに、悔やんで悔やんで悔やみ続ける。そして自分の胸をいつまでも痛み続ける。これを第二の矢という、病気の苦しみ、老いる苦しみ、死の苦しみ、愛する者と別れる苦しみ、嫌な人間と出会う苦しみ、欲しいものが手に入らない苦しみ、これは第一の矢として避けることはできない。しかし、第二の矢は避けることができる。第二の矢とは、済んでしまったことに対して、いつまでも執着をして、 自分で自分のことを傷つける。これが第二の矢による苦しみである。人として第一の矢というのは避けがたいが、第二の矢は避けることができる。だから第二の矢を受けないようにしなさい。人生は苦しい。人間は悲しい。それは仕方のないことである。だが、人は執着するあまり、苦しい人生をさらに苦しくし、悲しみをさらに増大させる。これにより、不幸な人生へと転落していく。世の中は移り変わる。無常である。それが理解できた人間は、物事に執着することがなくなる。自分の今手にしているものが失われたとしても、それほど悔いることがなくなる。仕方のないことだと諦めることができる。また、今自分が手にしているものは、たまたま手にできている恵みだと知ることができる。今自分が健康なのは、たまたま健康なのである。今自分が若いというのは、ほんの一瞬天によって与えられた恵みとして若いのである。寿命というのも天によって与えられたものである。いつかは別れが来るかもしれないけれども、そのような素晴らしい人間と出会わせてくれたということは幸いなことである。嫌な人物と出会ったとしても、それはまた人生の学びになる。失われていくものはしょうがない。しかし今自分が手にしている財産、恵みというものに対して感謝しなさい。この世の中は縁起である。縁によって起こるものである。一つの現象というものは、いろんな条件が重ね合って、たまたま出来上がっているというものである。あなたがこの世に生まれたのも、いくつかの偶然の組み合わせによって、たまたまあなたがこの世の中に生まれたのである。物事はたまたまの偶然が、より合わさって出来ているものである。それは全く積み木のようなものである。積み木のようなものであるから、ちょっとしたものでその積み木は壊れてしまう。だから無常なのである。あなたの手にしている恵み、例えばあなたの美しい容姿、若さ、健康、そして、知恵、こういうものもたまたま縁起によって手にしているものに過ぎない。積み木のようなものに過ぎない。だからちょっとしたことでそれは失われてしまう。今火事に遭えば、たちまち自分の皮膚は焼けただれるだろう。それは仕方のないことである。それが縁起というものである。それが無常というものである。だから世の中は苦しい。しかしながら、あなたは今現在、何の苦痛もなく呼吸をしている。目が見えている。朝には美しい朝焼けの空を見ることができる。昼には青い空、白い雲のコントラストを楽しむことができる。あなたの両方の耳から鳥のさえずりを聞くことができる。風によって木の葉が鳴る音を楽しむことができる。これも縁起によってたまたまあなたに与えられた恵みである。それはいつしか失われるかもしれないけれども、今あなたにはその恵みがある。その恵みに感謝しなければならない。いつかは失われるであろうけれども、今ある恵みに対し感謝をする。その気持ちがあれば、世の中を幸せに生きることができる。財産が失われないことが幸福なのではない。 年を取らず死なないということが幸福なのではない。美しい美女がいつも自分の周囲にいるということが幸福なのではない。すべてのものは変化し、移り変わり失われてしまうということを理解し、今自分の周りにある天から与えられた恵みというものに感謝をし、ありがたいことだ、ありがたいことだと、天に手を合わせて生きていく。これが幸福なのである。これが分かれば、これを解脱という、これを悟りという。もう二度と汝はこの世の中に生まれてくることはないだろう。今の生が最後の生である。この生を全うしなさい。与えられた生を全うしなさい。そして、この私の考え方を共有できるものを仲間とし、そういうものを友とし、共に歩んでいきなさい。そうすれば協力しながら生きていくことができるでしょう。もしそういう友を得ることができなければ、一人で歩んでいきなさい。サイの角のようにただ一人歩んでいきなさい。誰か師匠のようなものにすがりたいかもしれないが、自分を師匠にしなさい。そして私の今説いたこの教えを、灯火として生きていきなさい。この教えを支えとして生きていきなさい。さあ、勇気を持って歩んでいきなさい。まあ、以上なんですけども、こんな感じのね、説法をお釈迦さんは全国をね、インド中をですね、歩きながら説いていったんじゃないかというふうに言われております。で、お釈迦さんなんですけどもね、ネパール人だというふうに言われてますね。で、ネパール人っていうのはこの日本人に近いんですね、人種的にね。ですから、まあ、お釈迦さんというのはですね、まあ、日本人に近い顔立ちをしていたんじゃないかなと思えばいいと思います。あと、パンチパーマはかけていませんでした。お釈迦さんというのは。お釈迦さんというのは、スキンヘッドです。頭つるっぱげですよ。あと、お釈迦さんの所持品なんですけどもね、三根一鉢って言って、坊さん、袈裟というものを着ますよね。坊さんの着物ですよね。あれを三着ね。そして、鉢を一つ。まあ、鉢っていうのは、大きなお椀みたいなもんですね。これを一つだけ。まあ、あと、お釈迦さん、晩年になったら杖ぐらいはついてたかもしれませんね。それで、アナンというね、自分のいとこに当たるんですけれども、そのアナンと一緒にこの旅をしてるんですね。で、80歳まで、あっちこっちインド中をね、旅して回って、この教えを説いて回ったんです。あと、瞑想とかね、そういうものがね、仏教のイメージが強いんですけれども、昔のこのお釈迦さんの時代の瞑想ってどういうものなのかと、そういうものを一生懸命研究している本なんかあるんですけどもね、私のね、いろいろ調べた結果によるとですね、今、つらつらと私がね、お釈迦さんのふりして喋ってきましたよね。無常であるとか、演技であるとか、そういうことをいろいろ頭の中で考えるということなんですね。目を閉じてね、座禅を組みながら、座禅というのはね、日本人には組みづらいでしょう。なぜなら日本人は足短いですから、インド人は足長かったんですね。ですから座禅が一番楽な姿勢だったんですよ。で、そういう座禅を組んで目つぶってじーっと縁起とは何かとか無常とは何かとか苦しみとは何かということをずっと考えていたと。これが瞑想だということなんでね。そう捉えていいと思いますね。あと参考になる本をね、ブログの方で紹介していきたいと思い、紹介して、おきますので、よかったらそれを読んでみてください。年取れば年取るほど人間って頑固になっていくんでね、煩悩が強くなっていくもんなんですよ。そうすると当然苦しみも大きくなっていきますんでね、これを聞いている段階のあなたがね、今一番あなたの人生では若い時ですから、今が一番あなたの人生では若い時なんでね。今こそね、このお釈迦さんの思想に学んでね、苦しみの少ない人生をね、後で、ああ、よかったと思えるような、そういう人生をね、送っていってね、行った方がいいんじゃないかと。お互いにそうしていこうではありませんかと。そういうおすすめですね。 ということで、今回はこの辺にしたいと思います。それではまた次回。